タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです、今回で第2回目になりまして、
はい、
ブログを見ましたら、うん、コメントもぼつぼついただいてまして、
お、
はい、嬉しい限りという、はい、タカノです。
はい、ハンスケです。iTunes の方で、iTunes ストアの方でなんと、
はい、
ビジュアルアートのところの新作&注目作という欄にですね、この高野ブックラジオが登録されまして、
はい、あ、びっくり
ねえ、
どうしましょう。これはやっぱり新作だから登録されたんですよね。新作だからですよね。
まあまあし、
また新作でもね、
あ、でもこれねえ、どうなんだろう、見るたびにこれ4ページ分あるんだけど、いつも最初に出てるような気がする、
うん、
ね、
ビッグジョー、うん、びっくりですよ。
も
う、
あら、アップルさん、ね、ありがとうっていう感じですね。
ありがとう、どうしよう、はい、ま、買います。
はい、で、まあ、驚いていたところに、今日になりまして、ランキングの方もビジュアルアートのカテゴリーで、今現在、
はい、
今日が今収録しているのが月曜日になったばっかりの、11日の午前1時なんですが、現時点で69位まで、上がってきております。なんか、
大丈夫ですかね。
えらい勢いで上がってきてますが、
県外からランクインって、ね、これですか。
まあ、この注目作、新作&注目作の枠に入れていただいたのはすごい効果があったんじゃないかなという感じがしますが、ね、これフォトスクランブルとか2年目そんな勢いでやっと入ったような感じなんですが、
そうなんですよ。
うん、それまでね、全然かすりもしなかったんだよね。で、ずっとここは気になってたんだけど、もうこんなとこ入れないんだなぁなんて思っていたところに、ようやく入ってきたと思ったんですが、なんとこの番組は、第、まあ、0回があったんでね、今2回配信してますが、2回配信している状態で、もうすでにランクインということで。最初こんな勢いであと大丈夫なのかっていう心配はあるんですが、
そうですね、頑張りましょう。
まあ、頑張ってもうちょっと上の方へ目指し、はい、やっていきたいなと思いますが、はい、ということで今回は、高野さんが今まで使ってきたカメラをご紹介しながら、前回はちょっとコーナーとして、お届けできなかった美術展のご案内もね、今回はしていきたいと思っております。はい、ということで、高野さんが使ってきたカメラを今、はい、ブログの方に、アップしていただいているのを見ているんですが、
はい、
まず最初がこれいきなりビデオカメラなんですけど、
ビデオカメラで申し訳ないんですけど、
これでもなんかね、見たことあるような気がするんですよね。
そうなんですよ、あのね、うん、テレビ CM もだいぶ流れてたやつなんですよね。
あ、それでなのかな。
あの、ここで歌いたい気分ですけど歌っていいかどうかわからないので、
誰の曲が使われた。
曲ではなくて、あの、 その製品名をシンプルハッピートっていうのが節がついてたんですよ、
うん、ああそうなんだ
へえ、うん、それで、うん、まあ当時八王子のヨドバシカメラに行って、はいはい
うん、
で買ったんですけどね
これ学生の頃って書いてあるけど
はい大学の2年生ぐらいだったんですよね
でもなんでいきなりビデオカメラ、
これがね必要に迫られたものだったんですけど、
うん、
あのいや2年生じゃなかった3年生か、うん、3年生だあ2年生か、
はいはい、
あ2年あ3年の夏休みだ、
うん、
まあ、私の大学が移転になりまして、
はいはい
まあ、八王子市内で移転したんですけれども、
うんうん、
あの旧の校舎を使って、うん、あの美術展を開くことになりましてお
うほうほう
でそれに私も参加したんですよね、
はいはいはい、
でその時の作品っていうのが、
うん
まあ、ずっと毎日一冊メモを書いて、
はい、
毎日一冊ずつあの無印良品のメモ帳があるんですけど
はいはい、はい、
それを全部埋め尽くしまして、
うんうん、
埋め尽くすっていうか、まあ、空白のページもあったんですけど、
うん、
なんか裏にナンバリングずっと振って、
うん
それでそのメモをですね、
うん、
探しまして、
はい、
でその時空き校舎の教室があったんですけど、
うんうん、
まあ 2,30 人ぐらい入れる教室だったと思うんですけど、
はい、
そこにずっとそれを貼っていくっていう作品を出したんですね。
へー、はいはいはい、
それを記録するためにこれを買ったんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい。
本に記録してたんですけど、
うんうんうん、
これを三脚に捨てまして、
うんうん、
でも貼っていく様子をずっと記録するっていう。
ああ、なるほどね。
ですよね、
うんうん。
その前にね、もうその前にも、あ、その前後だったかちょっと逆になったかもしれないんですけど、うんうん、まあ、あと友人とやったりした個展でも同じ。ような作品を出したので、うん、その時にも使ったかもしれないで、はいはい、まあちょっと前後するかもしれないんですけど、
うん
まあ、そういう必要に迫られて買ったものでした。
要はじゃあその美術展をしてる制作過程を撮りたいので、ええ、まずこれを買ったっていう。
はい、
うーん、
そうです。
なるほどね。そっか、
はい、
はい、でいよいよカメラの方に入っていくんですが、デジカメの前に、これはフィルムのペンタックス。
フィルムのカメラですね。ペンタックスの Z5 っていう、うんうん、まあ、だいぶお手軽なお値段のカメラだと思うんですけど。
へぇ、あ、そうなんだ。エントリーモデルみたいな感じ。
だと思う、そうですね。それぐらいのカメラで。
うんうん、
で、この時もズームと、あと 50mm を買ったんですよね。
うん、もう初めからそんな感じだったんだ。
そうです。どっちかがあとだったかもしれないんですけど、
うんうん、
買ったのは良かったんですけど、
うん、
50mm のレンズをですね、
うん、
あそこ、コケ寺だったかな、京都だったかな、
はいはい、
京都のコケ寺、石庭があるとこだったんですけど、
うんうん、
ここでちょっと落としてしまいまして、
ね、あらら、はいはいはい、うん、
結局使ってたのはこのズームレンズだけだったんですけど、
え、じゃあ50ミリつけてて落っことして50ミリがダメになっちゃったからズームを買ったってこと？
それかまあ同時に一緒に買ってて50ミリ落ちたか、まあ、そこちょっと覚えてないんですけど、確か京都のカメラ屋さんに持っててこれはダメですって言われた。
ああそうなんだ。そこそこ、この時はじゃあこのカメラに買おうっていうのはなんかきっかけからかかったの？
その時はですね、多分ま、学校も卒業して、
うん、
あ、でもこれ買ってたのはね、もう、やっぱりこのビデオカメラと重なってる時期だったと思うんですけど、
はいはい、
ラボで働き始めて、
うん、
まあ、その時はポジのフィルムの現像だったんですけど、
はいはい、
それも、フィルムを見ているうちにやっぱり撮りたくなってきたりとかしまして、
うんうん、
まあ、学校でもモノクロの授業とかもあったですし、
うんうん、
そういう時にやっぱり撮りたいなということで、
うん
うん、
うん、
買ったのがこれだったんですよね。
そうかそうか、うんうん、じゃあ授業でもそういうモノクロの写真を撮るとかそういう
ありましたね。モノクロの暗室も一回入って現像とかプリントしたりとかっていう授業
もするんだ。へえ、はい。なるほどね。まあちょっとその美術学校の時代の話なんかもね、今後いろいろお話をしてもらおうかなとは思っているんですが。はい。はい、じゃあ続いて、オリンパスの C3040 ズーム。
そうですね。まあ京都でずっとこの Z5 でずっと撮ってて、
うん、
まあ、香川に引っ越ししまして、
うん、
でまあ、香川にいた時にパソコンも初めて購入しまして、
はいはい、
でまあ、パソコンでずっとやってたんですけども、うんうん、やっぱりデジカメ欲しくなりまして、
はいはいはい、
まあ、父の勧めなんかもあったんですけど、うん、デジカメやってみたらどうだとかいう、
お
まあ、そういう勧めもあって、
うん、
これは量販店に行って、
うん、
一番カメラらしいのを、まあ、当時からね、あんまりカメラらしいデザインってあんまりなかったんで、
うんうんうん、
マイチだなと思ってるところにこのオリンパスがありまして、
はいはい、
まあ、だいぶ高いものではあったんですけども、
うん、
これはいいということで。
へえ、そっか、これ、はい、じゃあデザイン
まず、そうです。まず最初デザインだったんですよね。
そうなんだ。
で、あとは、まあ、その時、買う時も多分気にしてたと思うんですけど、
うん、
1.8 だったんで、F1.8 っていうのは明るい
部分、はいはい
はい、だったんで。
これ1.8なんだ。
そうなんですよ。
へ
明るくて、
うん、
で、まあ、撮ってる間に、まあ、Z5 とかで撮ってる時から、花とかも撮ってたんですけど、
うんうんうん、
これを撮るようになってからもう本格的に花とか植物っていうのをその時はテーマで撮ってた撮り始めたのが
です。なるほ
ど、ね、うん、やっぱりモニターで確認できたりとかっていうのがすごい。
ああ、そっか、最初のデジカメだからね、う
ん、でも、まあ、マクロモードとかついてて、
うんうん、
でまあ、ピントも拡大してこう調節できるので、
はいはい、うん、
すごいそういうあの花のピントとか合わすの難しいんですけど、それもすっきり楽にできたし、
うんうんうんうん、
目がちょっとね私も悪いんで、
うん、
患者覗いただけではよく分かってなかったと思うんですけど、
あー、なるほど、
それでちょっとよく分かるようになってきて、
うん、
それで、うん、もうずっと使ってましたね。
へーだって最近まで
そうです、最近までね、
買い替えるまで使ってたんだよね、
はいはい、まあ、今でも動画撮ったりとかいうのは、
あ、これ動画も撮れるの？
動画も撮れるんですよ。
へえ、
でスマートメディアで、まあ、64メガのものでスマートメディアもう5枚ぐらい買って、
はいはい、
それで今も64メガの 2,3 枚は健在なんですけど、それで、でも大体4、50秒ぐらい撮れますね。一番いい画質で。
あ、そう、64メガでそんだけ撮れるんだ。
撮れますね。一番いい画質でもそれだけ撮れるので。
うんうん。
はい、
そっかそっか。
花火撮ってる時とかね、やっぱり動画とかね、差し込むといい感じなので。
ああ、なるほどね。
花火が撮れないって悔しがってる時に動画を差し込むとね。
そうかそうか。スマートメディアは僕もいっぱい買いましたけど、
あ、本当ですか、
使い道がないような状況
そうですよ、これ以外はねもう専用ですよね。
あ、そうかそうか、もうちょっとこれは思い入れがあるということだったんで、もう次の紹介した後にもう一回戻りますが、とりあえず先に、はい、次のキャノン、これあれですよね、ペンタックス、オリンパス、キャノンってメーカーどんどん変えてるんですね。
いや、そこは意識してなかったんですけどね、全然ね。
なるほどね。
で、まあ、このヨースの7を買った時は、うん、あのカメラの量販店だったんですね。
はいはいはい、うん、
でまあ、中古カメラも扱ってるようなところで、
うん、
でまあそこのお店の雰囲気として、
うん、
あのカメラはキャノンだろうっていう、
あ、そういう
ような感じだって、
そういうお店だったんだ。
カナさん、何オリンパスなんか、あ、使ってるんだとか言って、
あ、そうなんだ
すごいバカにされてたんですよ。
はいはいはいはい。
それで、まあ、でもオリンパス私は好きだったんで、もう堅くなだったんですけど、
うんうん、
まあ、いくら中古ってなるとこの EOS とかね、うん、そういうのすごい使いやすいと思ったんですよね、当時は。 で、まあ、本当は EOS の3とか5とかいうのも出てたんですよね、
うんうん、
まあ、そこまでちょっと手が届かずにてですね、
うん、
まあでも7がいいんではないかということで、
はいはい、
中古でレンズ込みで5万円ぐらいだったんですね。
50
ね。
うんうんうん。
状態がいいっすよって、その中古の係の人が言ってくれて、
おうおう、
それをおすすめしていただきまして。
そうか、でも中古で5万さ、でも結構、
まあ、するんです
ね。いい値段だよね。
いい値段だったのかもしれないですけど。
そっかそっか、でもこれはフィルムでしょ。
フィルムなんですよ、
これオリンパス使っててもう一回フィルムっていうのはなんかあったの、
うん、まあ当時もそのプリントのラボの仕事でしたし、
うんうん
うん、やっぱりまだデジカメとかデジカメで撮ったものとかをプリントしてみても、
うん、
いまいちちょっとなんか迫力とか、
あーそっか、この時代のデジカメじゃね、
ということで、
うん、
でまあ、普通にこのデジタルのラボのシステムで、
うん、
あのフィルムをプリントとかしてたんですけど、やっぱりそっちの方がまだ画質はいいなと思ってて、はいはい、
うん
うんうん、やっぱ一つは欲しいなということで。
なるほどね。それでもう一度、
はい、
BN のカメラを買ったということ
なんだ。そうなんです、
そっかそっか、はい。でまあ、ちょっとさっき言った通りもう一回戻っちゃいますが、このオリンパス、
はい、
まあ、今も使うことがあるということなんですけど、どこが良、
はい、
かったんですかこれ、
まあ、さっきも言ったようにそのやっぱりモニターで見られるっていう、それがすごい撮ってるのですごい画期的なことだったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、やっぱり覗いてるだけだとちょっといまいち分かりづらかった点が、このモニターでこう、うん、ピント合わせたりとか、
うんうん、
まあ、構図でも確かめて手から撮るっていうことで、
うん
うん、それがすごい、うん、あの撮るものを広げてくれたしっていうのがあって。
ああ、なるほどね。うん、
やっぱり、うん、フィルムだとこう露出とかも分かんないですし、
うんうんうん
うん、その辺がちょっとまだ掴みきれてなかったんですけど、その時にカメラ持って、
うん、
そういう露出をどうしたらいいとか、
うん、
この時は露出を上げるとか下げるとか、
はいはい、
うん、まあ、ピントをどこに合わせてみるとか、
うん、
外がよく分かるようになったし、
うんうん
うん、でまあ撮ったものをねすぐ見せられるっていうのも、見られる、うん、見せられるっていうのもすごい、うん、役に立ちましたね。
おお、なるほどね。
はい。あとちっちゃいんでね、持ち歩けるっていうのがね一番。
ああそう。
はい。
ね、まあ、420を選ぶときにもその話はされてましたが、
常に入れとけるっていうのがね。
うん、やっぱじゃあここら辺からもう常に持ち歩きたいっていうような感じはあった、はい、
そうです。もう、うん、持ち歩きたいっていうか、うん、ずっと持ち歩いてましたね、カバンに入れて。
なるほどね、
やっぱり撮り始めて持たずに出ると、あ、撮りたかったのにここって、
はいはいはい、あるね、
ものすごく良かったんで、もうこれは持つしかないと思って持ち始めて、はいはい、でまあ勤めとか始め出してからもずっと持ってて、まあ、カメラ屋さんっていう環境もありましたしね。
うんうんうんうん、なるほどね。このペンタックスの時は常に持っていくような感じではなかったの？
うん、なんかやっぱり撮影の時だけ、あ、でもやっぱり持ってってたかな。
うん、まあ、じゃあここら辺から比較的持ち歩き出してはいたんだ。
うん、そうですね。今ほどではなかったけども。持って入れてたと思いますね。
うん、なるほどね。はい。で、まあ、いよいよ、今、現行機種といってはなんですが、今、メインで使われているのが、オリンパスの420。
そうですね。
どうですか？これ、いつでしたっけ？
これがね、12月だったんですよね。
12月か。ということは、5ヶ月。
5ヶ月ぐらいですね。
はあ、どれぐらい撮りました？
もうだからもうパソコンのハードディスクがいっぱいになってました。もうあと数メガなん数ギガぐらいになってきてしまいまして。
おお、はい、はい。
一つのフォルダに2、300枚入ってるのが今25、6あるんで、
う
ん、
おお、取ってますね。
取ってますね。
で
毎日ね、3、40枚は結構取っちゃうんですよね、なんのかんの言って。
おお、うん、もうじゃあ大体その取らない日はないというか、その30枚前後は毎日撮ってるような感じ、うん、
ですね。まあ、そうですね、
うんうん。
で、まあ、撮る時間っていうのが、まあ、行き帰りの時間ぐらいしかなくって、
うんうん、
しかも行き帰りが5分ぐらいしかないんですけど。
そうなんだ、5分で行けるの。
5分で行けちゃうんですよ。もうかかんないんじゃないかっていうぐらいなんですけど、
はいはいはい、
その間にね、やっぱり、うん、あのまず空とか、
うん、
周りの風景ですとか、
うん、
その辺はまず撮りますしね。
おお、なるほどね。
うんうん、だから帰りは30分ぐらいかかって帰ります。
ああ、そっか。行きはとりあえず急いで行って、
とりあえず急いじゃうとき多いんですけど、
うん、で帰りにゆっくり撮りながら30分ぐらいかけて撮って帰ってくれた、うん、
で行けないのが、
うん、
あの買い物を頼まれて、
うん、
そのまま30分撮りに行っちゃったりするもんですんで重たくってしょうがないんですけど。
なるほどね。
夏にかけてはちょっと気をつけなきゃと思って。
そうかそうか。どうですか、使っててこう気に入った点とか、はい、逆に気にちょっと思ってたと違ったとかってあります？
まずね、やっぱり起動がものすごい早いっていう。
おお、はいはい。
もちろんね、いいの、うん、まあ、40は 2、3秒もかかってんのかな。
うんうんうん、
2、3秒はかかってんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
やっぱあって思った時にパッて取れないんですよね。
あ、はいはいはい。
で、うん、でこの400、420にしてからは、
うん、
まあ、この辺私今いるところとか鳥がものすごい多いんですけど、
うんうん、
それがあって行った瞬間にパッて取れるっていうのがすごい。
そっかそっか。
いや、それがすごい、
うん、
いいとこですね。もう起動が早いっていうことで、
うんうん、書き込みとかどうですか？例えば何枚か連写とかしたときにメディアに書かれる速度とか。
そんなに気にならないと思うんで、まあ、連写自体あんまり使わないんですけど。
ああ、そっかそっか。
次々切ってもいけるなっていうのはありますね。
うん、
前の、あの、オリンパスのね、3040も、
うん、
書き込み時間かかってるんですけど、途中でバンバン押しちゃっても大丈夫だったんで。
へー、あ、そんなに気にならずに撮れた。
気にならずに撮れてたはいたんですけど、
うん、
まあ、この420では本当気にならないですね。
そっかそっか。いや、僕がこれ使ってたのが E20 オリンパスの使ってたんですけど、
はいはい、
それがね、バッファが何枚だったかな、4枚だかしかバッファがなくて、それいっぱいにしちゃうと書き込みがすごい遅くてね、えらい待たされたっていう。
待たされるのは待たされるんですけどね。
うん、
カメラも熱くなっちゃったりとかするんですけどね。
おー、
うん、これ420はそんなことないんですけど、
うんうん
うん、
とかこうなんて言うんだろう、テンポよく撮ってて、あ、シャッター切れないとかいうようなことはないんだ。
うん、逆にピント合わなくてシャッター切れなくてあれって時は。
なるほどね。うん、そうか。で、これ、持ち運びすごい気にされてましたけど、
はい、
実際買って、
はい、
持ち歩いててどうですか？
前の、あの、3040とそんな重さ好きになるほど変わんないかなっていう。ね、
大きさも
重さないし、大きさも、うん、ただね、ちょっとやっぱり、ま、あの買った一緒にボックスをクッションのボックス買ったのに、
うん、
パンケーキレンズとズームレンズつけて入れてるんで、
うん、
ちょっとまだ窮屈かなっていうのはあって仕切り入れちゃってね、
はいはい、あ、なるほ
どね、時々アイカップが外れちゃっててあって時はあるんですけど、
はいはいはい、
もう、まあ、それ以外は本当気にならないでやってました。
なるほどね。じゃあもう正解だった感じなんだ。
正解ですね。うん、はい、
大満足状態、
うん、まだまだ取り足らないんで追いつかなきゃっていう。
、うん、そうかそうか。 じゃああれだね、ハードディスクやっぱり買わないとダメだね。
1台買ったんですけどね。
あ、買ったんだ。
買って、
うん、
買ったのはいいんですけど、
うん、
あのまだその買ったとしても、
うん、
そパソコンの中身がいっぱいだっていうかパソコンの中身いっぱいなんで、
うん、
でまあパソコンにハードディスク1個しかついてないんで、
はいはいはい、
で中身は消さなきゃいけないんですけど、
うん、
消すのを今ちょっとためらってまして
どういうことどういうこと。ハードディスクを買って、
ハードディスク外付けの買ったんですよ、
うん、
でそれに今度からあの取ったものをそのまま入れようと思ったんですけど、
うんうん、
で今まではパソコンにどんどん入れてたんですよね、
はいはい、
でパソコンに溜まってたのをそのハードディスクにも移して、
うん、
その今までパソコンに入れてたのを開けて、
うん、
また新しく自分のドキュメントとかどんどん入れていこうと知ってるんですけど、
はいはい、うん、
いざその段階になるとなんか自分の撮ったもん消せなくて、うん、本上
っていうかそれは外付けにあるんでしょ。
一応バックアップ撮ったんですよ、
うんうんうんうん、
それでもなんか不安で。
あ、なるほどね。移して、新しく買った方に同じものをコピーはしてあるんだけども、そこのやつは消すのがためになってしまうということなんだ。
もう何年からだろう、2002年ぐらいの分からずっと入れてあるんですけど、
はいはいはい、
それがなかなか消せなくてですね。
あ、いやでもそうだね、2002年から取りためてるものを一箇所コピー取ったぐらいで消すのはちょっと心配っちゃ心配だね。
一応 DVD も買ってあるんで、
うん、
したいんですけどなかなか時間なくて、
ね、ああそうそうなんだよね。 DVD とか昔はバックアップで使ってたりしたけど時間かかるもんね。
私のパソコンも4倍速ぐらい、え、4倍速だったかな、4倍速なんですよ、
うん、うんうん、
下手したら1日かかっちゃうっていう
そうだね。でその DVD も結局時間が経つと後で読めなくなったとかいうのがあるから、
うん、っていう
あるある。
そうですか、
うん、だから大事なのは DVD、 まあバックアップって基本的に1箇所じゃなくて2つの違うメディアにっていうのがよく言われるけど、うん、DVD はねちょっとこう信用してただけにちょっとショックだったね。
いやだから私心配で CD も買ってきてるんですよ
なるほどね。
でも今のカメラにしてから一つのフォルダーがその CD に収まる夜じゃなくなってきてるんで、
うんうんうん、
またそれで悩んじゃった
り、ね、
悩む前にやれって感じなんですけど、まあ、その辺は頑張ってやってきてるとか、
そうかそうか、はい、まあということで今回は、高野さんが使ってきたカメラ、まあ、今使ってるのも含めて、ご紹介していきましたが、まあ、またこのカメラ写真を撮り始めたきっかけとかね、今こんなものを撮ってるっていうのも今後お話ししていければなと思っております。続きまして、美術展のご紹介いきたいと思いますが、今回ご紹介いただくのは3つ、どれからいきましょう。
まあ、このコーナーを設けたこのいきさつについてはブログの見ていただきたいんですけども、
う
ん、
はい、そうだこの美術に進んだきっかけとか、
はい、いやまあ私、
うん、
高校に入って、
うん、
美術部に入るまでは全然そんな絵を描くなんて思ってなかったんですよね。
うんうんうん、
うん、でまあでも中学生の時すごいスケッチが好きで、
ほうほう、
なんか手とかをスケッチブックに1冊とか2冊とか3冊とか描いて
たり、うん、
ひたすら描いて手だけ描いてすごい褒められたりとかはしてたんですけど、
へー、
うん、でまあ塗り絵が好きで、
うん、
ちっちゃい時は塗り絵ばっかりしてたとか、
うん、
うん、まあ親なんかもね絵が好きだったりとかしたんで、
うん、
そういうの、うん、絵はすごい好きでね、
うん、
いたんですけど、
うん、
全然自分を描くと思ってなかったんですよね。
はいはいはい、
でまあ高校に入ってから、
う
まあ、また別の機会に話そうかと思うんですけど美術部に誘われまして、
はいはい、
でまあ、高校3年間はもう美術部ばっかりだったんですよね。それでまあ3年になって進路どうするかって言った時に、
うん、
やっぱりずっと絵を描き続けたいなっていうしか考えられなかったんですよね。
おお、なるほど、
うんうんうん。でまあ、当時先生とかに親とかにも相談するんですけどそんな、うんうん、変わった人じゃないからやめとけばとか親とかには言われてたんですけど、
ほうほうほう、
でもやっぱり絵描くずっと絵描くことしか考えられなかったので、
うん、
まあ、まあ受験もして、まあ、最初のね現役の時は失敗したんですけども、
うん
うん、でまあ、1年ちょっと美術予備校っていうのがありましてそっちに通って浪人生活しまして、
うんうん、
それで、まあ、大学に入ったわけなんですけどね、うん、
なるほどね。まあ、ちょっとその美術の話は
ええ、まあ、まだ長かったですので、はい、
まあ、あの、うん、時より話題に上がるかと思いますが、
はい、
で、まあ、そんな美術の方をやってきた高野さんが気になる美術展、
はい、
今回3つ挙げてもらっているんですが、どれからいきましょうね。
そうです、まあ、普通この順番通りにいきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、かなり最初からメジャーなのを選べてして、
はい、
はい、ゴーギャン展です。ゴーギャン今は名古屋市のボストン美術館、うん、まあ、ボスあのアメリカのボストン美術館と姉妹提携というか姉妹の美術館だそうなんですけど、
うんうんうん、
今そこで6月21日までやってまして、
はい、
で7月3日から9月23日ちょうど夏休みの間は、
うん、
東京の国立近代美術館ですね、上野にありますけども、
はいはいはいはい、
こちらで行いますね。
へ、
うん、はい、まあ、ゴーギャンといえばね、あの美術の教科書にも出てくる、もちろん出てくる画家の一人ですけども、うん、今回一番すごいというか一番見ものなのは、
うん、
ゴーギャンの一番の大作、
はい
はい、我々はどこから来たのか、我々は何者か、うん、我々はどこへ行くのかという長いタイトルがついている絵なんですけども、
お
う、それがやってくるということで、
あ、これは、
はい、これはね、
うん、
うん、謎が多いというか、
うん、
まあ、ゴーギャンのね、あの大七の女の人たちの絵とか、
あ、はいはいはい、その印象
派の絵とか、うん、ゴッホと一緒に描いてた時の絵とかっていうのはすごい、うん、まあそれは分かりやすいと思うんですけど、
うん、
これは本当なんか一つの本をなんか読んでるかのような、
お
いろんなその見る人によって捉え方があると思うし、
うんうん
うん、いろんなドラマがあると思うんですよね、
うんうんうん、
でまあ私も今までもちろん図録でしか見たことがなくて、
うん
うん、でも実際ねその会場でその描かれた肌とか、
はいはい、
筆のタッチとか、
うん、
ものとしてのこの絵を見たときに、
うん、
私ってどう思うかなっていうのがすごく興味があるところですね。
なるほどね、うんうん、そかそか、僕はその美術を勉強したわけじゃないって、絵を見るのは好きだったんですけど、
はいはい、
だから、どの作家がどうでとかそういうところを全然なしに、単純にこう何か機会があったらフラッと入ってみたりとかっていうことは知ってたんですが、うん、やっぱりその最近だとその写真をやってそのなんて言うんだろう、写真綺麗な印刷だったら写真集でいいじゃんって思ってたのね、絵なんかにしても、
はい、
だけどやっぱりその実際プリン綺麗なプリントとか見ると、
うん、
あ、やっぱ全然違うんだっていうのが思ったので、
そうなんです
よね、やっぱ絵なんか特にそうなんだろうね、うん、きっとね、
実際、まあ、日本の美術の人たちってほとんどやっぱり画集からとかね、
うん、
そういったものから入って、実際西洋とあのヨーロッパとか行かないと実物見れないものが多いですし、
はいはいはい、
うんうん、やっぱり画集でこう作られるっていうのもあると思うんですけど、
うん、
やっぱこういったものが来たらね、やっぱり実際見ておいて、
うん、
この絵が持っている力っていうのがどのくらいのものなのかっていうのを体験すれば、
うん、
自分の作品とか 作るときにもそれが、うん、絶対跳ね返ってくると思うし、
うんうん、なるほどね、
うん、はもうぜひ写真でも同じことだと思うので、
うんうん、うんうん、
まあ、ちょっとね、あの多分これね見るのが大変だと思うんです、人がたくさん。
ああ、はいはいはい、
今も東京店は、うん、なんかペアで見られるチケットは売り切れてるらしいんですよね。
へえ、そうなんだ、そんなに、
でまあもうサイトにも平日にぜひお越しくださいと書いてあるぐらいなので
そうなんだ、そうかそうか、
はい、だからまあ見るのは大変だと思うんですけど、
うんうん
うん、実際こう同じ空間にね自分の身を置いて、
うん、
見ていただくのが本当にいいんじゃないかなと思ったんですよね。
なるほどね、
うん、同じこの横長っていうわけじゃないんですけど、うん、ピカソのゲルニカっていう絵があったりしますね。
はいはいはいはい、
あれとこうどういうんだろう、受ける感じっていうか、まあ、あっちは戦争とね平和っていうタイトルですけど、
うんうん、
もういろんなことを一つの絵で言ってる、
うん、
っていうことについて、
うん、
であともう見ただけで謎っていうかね不思議なものということで、
うん
うんうん、見るっていうことではこのゴーギャンの絵も何かいろんなものを与えてくれるんじゃないかなと思いますんでね。
なるほどね、
はい
はい、ゴーギャン展が、名古屋ボストン美術館で4月18日から6月21日まで、
そうですね、
ということで、一つ目の紹介になります、
はい、
なんかサイトの方にもいろいろ解説とかも
入ってるみたいなので、そう、解説もね今、
うん
うん、あのインターネットになってからこういう解説が見てからお出かけするっていうこともできますんでね、
うん、
見てから行ってもいいですし、もちろん見なくて行って後から見てもらっても
ね、ああそうね、どっちでも面白いかもしれないですね、
まあ、面白いかもしれないんですけどね、
うん、
はい、
ということで、
いきなり名古屋からですけど、まあ、東京にも来ますんで、
はい、大きな点でした、はい、はい、で、次がどっちでしたっけ、
はい、続いては写真展ですね、はい、志内美也子さんの、
あ、群馬の方ね、
はい、群馬の方ですね、はい
はい、群馬県立美術館、
美術館ですね、はい、
で、志内美也子さんの、
はい、
これがタイトル、インフィニティ、
インフィニティ、
体の行方というタイトル、
そういうタイトルですね、
うん、
まあ、最近すごくよく名前を聞く石内美也子さんなんですけど、うん、
はい、
まあ、実際名前聞くだけで本当にどんな作品なのかっていうのをしっかり見たことないっていう人もあるんじゃないかなと思いますし、
うん
うんうん、あの代表作にはね広島っていうのも、広島の品取ったっていうのも、まあ、私広島に住んでるっていうのもあってすごく気になっているんですけど、
はいはい、
私も自身もまだちゃんと、うん、見てことないんで、うん、ぜひ行きたいなと思ってご紹介してみます。
おお、なるほどね、
まあ、女性の方ですしね、
うんうん、
であ
、広島は去年の新作なんだ。
そうですね、割と新しいですね、
うん、うん、なるほどね、
それが割とこう賞を取ったりとかっていうことに今なってると思うんでね、
うんうんうん、
まあこの広島のね原爆の品っていうのは私なんかはもう小中学校の時すごくよく見てますし、
ああ、そっかそっか、
うん、それをまたね周知さんがどういった形で見てるのかなっていうのすごく気になるところで、
おお、なるほどね、まあ、
この写真集もねもちろん出てるんですけど、それさえもちょっと今見れてないんでね、
あ、
やっぱりそれだったら実物実際見たいな、群馬行きたいなと。
なるほどね、これはあもうやってるのか。
もうやってますね、
群馬県立近代美術館で、4月25日から始まっていて、6月14日まで、
はい、
やっていますということで、近代美術館はどっちだったかな、群馬高崎に2つあるんですよね確か、
あ、
そ
うです
ね、
うん、
近代美術館どっちかは行ったことがあるんですよね僕、
はい、群馬の森公園の近くにあるんですね、
あー、じゃあこっちじゃないな、
高崎駅よりはちょっと離れてるのかな、一つ手前かなんかの新町駅の近くって、
はいはい、
感じですけどね、
じゃあそっちじゃないや、うん、駅の近くの方に僕は一回、
ああ行ったことがあるんです、はい、
うん、
なるほど、
そっか、
ね、 結構ね、この東京上映の近代美術館というかね、県立の美術館でもいいものやったりする時があるんで、
うんうんうん、
まあ、地元の作品っていうのもあります。地元の作品っていうね、あの、うん、のが多いとは思うんですけど、いろいろチェックしてみられるといいんじゃないかと思いますね、
う
ん、
はい、なるほど、はい、ということで、石内美也子さんの写真展でした。
はい、
はい、で最後3つ目が、
はい、はい、
はい、
金沢21世紀美術館、いきなりまた金沢なんです
けど、すごいね、
東京全然紹介してないぞ、
ね、いやいや、
うん、まあ、今、愛についての百の物語という展覧会をやってました、う
ん、はい、
はい、これが長丁場で8月、また30日までずっとやって、
結構やってますね、うん、
はい、でなんかゾーン1とゾーン2っていうのに分かれてまして、
うん、
ゾーン2っていう、ゾーン1に参加とゾーン2に参加してるっていう方があるんですけど、そのゾーン2っていうのは7月20日までだそうですね、
うん、ああ、はい、そっか、会期が違うんだね。
会期がちょっと違うんですね。
ああ、なるほど、はい、
でまあ金沢近代美術館って最近すごい、あのやっぱり現代美術の展覧会場としてはすごく注目というか、
うん、
気のあるところで、
うんうん、
あ、それで、まあ、私もぜひまだ行ったことなくってぜひ行きたいとこではあるんですけど、
うんうん、
この百についての物語っていうのも、
うん、
あのゾーン1とゾーン2で、
うん、
まあ、人も違いますし、あと現代美術の作家から、
うん、
あの谷川俊太郎さんとか、
う
ん、
はいはいはい、
そういう人たちも参加、川上さんってあの、
はいはいはい、
川上さん、川上美恵子さんっていうのかな、
うん、
あの最近賞を取られた、ね、方とかね、うん、あの文学関係、文学というか音楽で参加みたいな感じなんですけど、音楽の人とかも参加したりして、
うんうん、
本当幅広いこの展覧会になってると思いますね。
これはどんな内容なの？
これはあの テーマっていうのはその愛っていうことなんですよね、
うんうん、
いろんな形でその愛についての、
うん、
あの表現を見てみようという、
うん、
またその表、みんなが出してきた表現で、
うん、
あの対話するっていうかね、そういうっていうことも書いてありますね。で実際この土日とかにはすごいワークショップっていって、いろんなその出してる作家がまた新たにパフォーマンスやったりとか、
ほうほう、
講演活動やったりとか、
はいはい、
谷川俊太郎さんは詩の朗読もされますし、
へ
え、あとはあの、まあ、対談とかね、
うん、
そういうこともやったりあれしましてますし、すごく土日にはそういうイベントがあったりして、
うん、
うん、あの見る人と、一体となってっていうのも結構あるんじゃないかなと思いますね、
うん、
子供向けだったら絵本を一緒に読もうとかいうのもあるみたいですしね、
うんうんうん、まあ、じゃあこれは、まあ、会期が長いのもあるんですけど、時期時期でまあいろんなイベントがある
あるということですね、
何回でも足運んでみたいな感じ、
そうですね、
なんでしょうね、
あとまあこの21世紀近代美術館にずっとこう常設 の、 あのインスタレーション、
うん、
あの美術のね作品が部屋ずっと作ってあるとかっていうのも、それも見られますしね、
うんうん、
だから、まあちょっとまあ日帰りでっていうのは多分大変、また大変だとは思うんですけど、
うん
うん、夏休みとかにねゆっくり出かけるにはいいかと思いますね、
うん、あ、そうか、8月末までだから、
そうですね、
夏休み使ってとかっていうのもできるんですね、
まあ、今あと土日は今高速道路が
安いから、ね、なるほどね、はい、まあ、これもなんか面白そうな、
またサイトの方また見てもらいたい
と思います、うん、はい、そうですね、これもブログの方で、中野ブックラジオのブログの方に高野さんが準備してくれておりますので、合わせてご覧いただければと思います、はい、ということで、まあ、こういった形でね写真を見て喋るコーナーと、はい、高野さんが気になった美術展があれば、ご紹介していこうという形で基本進めていきたいと思っておりますので、まあ、ランキングがどうなるかまたちょっと上がるといいな、まあ ていう期待もしつつ、
うん、まあランキングもあれですし、まあ、頑張っ、まあ、皆さんにね、あの気持ちよく聞いていただけるように、
まあそうですね、
あの頑張ってやりたいと思います。
それに伴ってこう結果としてでランキングが上がってったらいいなっていうね、
自分じゃなくてね、伴って強くするんです。
はい、はい、ということで頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、高野のブックラジオ第2回、今回、実践のご案内までできましたので、これを、まあ、毎回ねご紹介できればいいんですが、まあ、基本は高野さんが気になったものをおすすめする方向で考えているので、面白そうなのがないときはご紹介がないかもしれませんが、気になったものがあった場合にはこういった形で、サイトをご紹介したり、美術展の内容についてもお話をしていければと思っております。はい、ということで、第2回お届けしました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
来週。